皆さんこんにちは。メディアのメディアの時間です。この番組は現代メディアフォーラムの協力でお送りします。パーソナリティは私、フリーアナウンサーの本谷智子、コメンテーターは柴山哲也、そして現役女子大生の山本早苗の3人で京都三条から生放送でお届けします。ユーストリームでも動画配信していますので、私たちが見たいという方はどうぞご覧ください。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて今日は、夏休み明けレギュラーメンバー集まったという感じで
久しぶり
久しぶりです。
お久しぶりです。本当1ヶ月お休みをいただきまして、
早苗さんどこか行ってたんですか？
そうですね、もう大学生活最後の夏休みということで、台湾家族でと台湾旅行と、ゼミの皆さんとちょっと韓国旅行に行ってきました。
すごい、
まあ、合宿なんです
けど、ね、合宿
どんな合宿ですか？いや、なんかゼミ合宿って言って企画した割に、うん、全く研究のこと一回も触れなかったんで
それは韓国でですか？
そうですね、だから教授も一緒に行って、うん、みんなで楽しくワイワイしてましたね。
どんなことをやったんですか、韓国で？
いや、でもね、本当ノープランで行ってしまったので。
ノープランで？
ノープランで行って、フリーの、まあ、ツアーで行ったんですけど、なんかもうほとんどとホテルの近くにあるミョンドンのあたりの、
有名なね、
はい、のそこら辺のショッピングをしていて、で夜はホンデっていうなんか学生の街があるんですけど、そこがすごいアートの街みたいな感じで、あの芸大生かな、芸術系に関心のある学生がその自主的になんか広場とかを利用してなんかあのいろんな作品を展示してたりするところ でそこで夜な夜なみんなでこうなんか集まってなんかクラブ行ったりして、めっちゃ楽しかったです
何泊何日でいたんですか？
2泊3日ですね、はい、
いいですね、はい、円高も
円高も相まってすごい買い物しまくって、逆にしんどくなりました
韓国は今、通貨は安い？
いや、多分以前より安い。
ドルに比べれば高いんでしょ、やっぱり。
あ、そうです多分そうですね、
うん、元谷さんもどっか行って、
夏休みはマダガスカルに。
マダガスカルの話は聞きましたけど、
はい、でその後私もあの高校生の時の友達と10周年記念でどっか行こうってことになって、そうなんか珍しく台湾に。
ああ、台湾に。
バッチリ台湾に。
合わなかったんですか？
合わなかったですね。
そう、なんかちょっと被ってたような感じの。
なんかわかんないんです
よ。台湾ってそんなに広くないでしょ？まあ、広いけどね。
広いですよ。
青子ではない
とても広いですよ。
いや、私が行った方はあの千と千尋の神隠しの舞台になった あの9分の方に行ってお茶してきたんですけど、
そのちゃんはどっち行きました？
会ってないな
台湾の方は結構ツアーで組んでもらって行ったんで、めっちゃ観光回りました、はい、もう死ぬかと。
そっちも何泊？3泊。
こっちは3泊4日ぐらいです。
食べ物は美味しいんでしょ、両方とも韓国も台湾も。
どちらかというと小籠包とかは食べやすいんですけど、うん、他の食べ物結構なんか変わった香辛料みたいなのが効いてて、うん、食べにくいのが多い、うん、はい、
うん、韓国の方が美味しいんですか？
そうです
ね、
韓国の方が若干食べ慣れてる感じはあったかな、うんうん、辛いですけどめっちゃ辛かったですけど
韓国の焼肉なんかも、
はい、行きました、うん、めっちゃ美味しかったです。
美味しい、
はい、
辛いんですか、やっぱそれも？
あ、焼肉は、まあ、そのダッカルビとかはめっちゃ辛い、うんですけど、普通の焼肉はサムギョプサルで辛味噌をつけて食べるみたいな、美味しいです。めっちゃ美味しかった。
向こうでもやっぱりユッケみたいなのあるんですか？その、
ああ、ユッケ、
生肉ね。
あ、生肉は
あんまり
やらない、あんまり見なかったですね。
日本がやってるのかな、うん、
だいぶ規制も厳しくなりましたですね、はい、うんうん、
食べられなくなりつつあるらしいけど、つつ、まあ、僕はあれ食べ、あんまり食べませんけどね、
う
ん、
私もちょっと苦手かな、
うん、私ちょうど開発してこれめっちゃ美味しいってなった瞬間に、うん、あの事件が起こったんで、
ちょっと残念、
ちょっとまだ有給不満な状態が
柴山先生は
台湾、韓国はね、まだ行ったことないんですよ、うん、僕は。
近すぎて行かない。
近すぎてって、まあ、チャンスがちょっとなかったっていうのもあったりしてね。うん、北朝鮮は行ってるんですよ、僕は。
それは珍しいですね。
逆にね、北朝鮮は行ってるけど、韓国は行ってるんで、韓国のね、方々からね、随分誘われたんだけど、まだ行ってない。一度おいでよっていうか、一度。
羨ましいですね。
もう、一回行ってみたいですけどね、それはね。
行ってみたいですね。私も韓国行ったことないので。
あなたも行ってない
の？
なんだ
すいません、人のことを言いながら近いからいつでも行けるかなって思った
から。そうですね、
ごめんなさい。
いや、僕はね、北朝鮮にね、もう一回行こうかなと思ってたんですよ。で、その場合に韓国にね、 入らない方がいいっていう人がいたんでね、まあ、やめてたんだけど、まあ、関係ないよっていう感じですけどね、うん、今やね、
じゃあ今度この番組で韓国行こうツアーなんて
聞く、韓国ツアー行きたい
ですね、しますか面白い、
やっぱりこう近いといつでも行けるかなとか、結婚したらハネムーンはハワイかなと思ったらハワイも後回しかなとか、
いやハワイは一回行ってください、とってもいいところ
ですね、行きたいな、
2年3年ぐらいいたかな、いましたけどね、
やっぱ3年ぐらいいるとその
まあいろいろいいところが分かってきて、意外にね奥が深いんですよ、そこ芸能人がね遊んでる街だなと思ってたんだけど、ハワイに住んでると奥が深くてなかなかね、このなんていうかな、周恩来とかね、あるいは中国のねあの偉い人とか伊藤博文の、まあお前かけさんの芸者さんがまだ存命中だなんて話を聞いたりして尋ねようと思ったり、結構ねあの偉い人たちがハワイで過ごしたってのありますよ。
ああそうなん、行ってみたい。
ハワイも奥深いんですね。
深いですよハワイは、
まあ、どの国も深さはあると思うんですけど、やっぱ京都も深いなって言われる。
あ京都も深いですね。
地名なかなか覚えられないです
僕のもう本当ね30年来ぐらいの知人がね、急に電話かかってきて、もう結構高齢なんだけど、かかってきて、それでなんか知人か、まあ、親戚の子供さんなんだろうけど、今ボストンにいてね、で子供あのこれから小学校に入るんだけど、まあ、そろそろアメリカ引き上げて日本のどっか小学校にね私立に入れようと思ってるんだけど、京都のね、まあ、立命か同志社の小学校に入れたいと思ってるって、電話で誰か知り合いありませんか、要するになんかね紹介あげるんだって
そうなんですか、
その小学校入るときね、大学の先生のそれでなんか知り合いありませんかって言うから、まあちょっとっていう話をしたんだけど、 なぜですかってね、もともとその人湘南に住んでて、まあ結構金持ちなんですよ割にね、だから湘南に豪邸構えてて、なんでそんなわざわざ京都来るんですかって言ったら、まあ自分もちょっと京都馴染みあるけども、そのまあねやっぱり今は京都の方がいいとか言い出してね、なんでって言ったら、ああそっか放射能使ってったらね、いやそれもあるって、要するにねやっぱりなんかねどうもね暗いって、あの東京とかねこの辺がね今すごく暗い感じになっちゃってると、
雰囲気が街もですか、
でちょっとね嫌になっちゃってね、だから私も京都にね移住しようかななんて考えたりしてるんですよって言うんですよ。でへえって、そんなねこっちから見たら分かんないけども、京都ってそんないいんですかって言ったら、まあこの前ちょっと京都にね、行ってみたらやっぱり街の人の表情が全然違うと、
確かに明るいと、そういうねこと考えないというか、そのまあ普通の日常生活を送るような雰囲気ではありますね。
でなんかすごくね羨ましかったなとか言い出して、京都に住んでる人がね、で、まあ僕らね毎日暮らしてるから分かんなかったけども、そんな風な落差が日本の中に出てきたのかなと思ってちょっとね、感じ入ったんだけど、どうですか京都ってそんなにいいところなのって、
まあ京都のアピールは京都はいいとこですか、そうだ京都へ行こうとかそんな宣伝もありますが、
まあでも学生とかがすごい多い、
学生も多いしね、
はい、みんなチャリンコで走り回ってるじゃないですか、
ちょうど人一人がこう走り回れる大きさの中にいろいろ
割に振り自由に何でもできちゃうような街でもあるんですかね京都ってね、
そうだと思います本当に、だから結構みんな元気で何かしら自分らでイベントとかやってることも多いんじゃないかなとは思いますね、
そんなこと言ってみんな東京の人たちは関東の人がね、とか全国の人がみんな京都に来たら京都住むとこなくなっちゃう狭いか、
ね、そうですね、それは狭いそうですね、
狭い
うん、これなんかお寺でなんか司会をやって、そうなん
です、私お仕事で、まあ、お寺の方で落語家さんと2個の演奏者の方とのなんかイベントがあったんですけど、そこでなんかこの今ちょうど京都冬じゃない、ごめんなさい、夜はこう涼しい風が入ってちょっと肌寒いかなぐらいの時に音楽と落語とこう浸れるのは文化的な生活かななんて、
音楽と落語、
はい、でこう文化的な生活というか、まあ非日常な感じなんですけど、お寺の本堂を借りして、でそこでこう
まあ、浸るという感じなんですけど、
お坊さんの説教はなしで、
あ、なしで、なしで、そこがなんかこう皆さんいい感じだったんですけど、でもあのお坊さんは、お坊さんのその、まあ、せっかくこのご縁があってここに来たんですから、うん、まあちょっと今日の音楽なり落語が良かったなと思われた方は、まあ、手を合わせてお帰りくださいなんてこの話もありましたけど、う
ん、どんな落語だ、
桂正代さんって4代目襲名された方なんですけど、なんかね、落語って気楽に聞いていいんですよとか、落語から学ぼうって思っちゃいけませんよなんて、うん、落語家さんから言われたので、もうびっくりです、うん、で、腑に落ちない落語ってこんなんなんですよとか言って、うん、なんか落語のそれこそこう楽しみ方を教えてもらったような、なんかこういうイベントがあるともっと親しくなれるというか、それも無料公開だったので、京都にいらっしゃる方はぜひぜひ来年足を運びいただきたいななんて、
最近そんな京都でそういうお寺でねイベントやってるケースって多いんですか、ミュージックや音楽会やったり、
お寺で、
お寺であ
んまり聞かないですけど、
はい、
私は前高田組のね、うん、なんかコンサート、どこだったかな、あれ嵐山の方のお寺でやったっていうのありましたよね。
大きいところですよね。
結構大きいところ、ね、うん、やったって話ありましたけどね。
平安神宮とかだったらよくコンサートやってます
よね。それね、花見の時とかね、
はい、私めっちゃ家近いんで、もう行かなくても聞こえてくるんですよ。あたき前歌ってるとか、
平安神宮のコンサートの音が聞こえてくる、
聞こえてくる距離なんでね、
いいとこ住んでるんですね。
あ、行こうかとか言って、でも行ってもなんか見えないんですけど、チケットないんで。めっちゃ聞こえるんで、ね、そうですね。なんかこの間どっかの舞台で AKB も歌ってましたよね。
あ、そう、京都で、
京都清水寺の舞台みたいなイメージがあったんですけど、あ、違うかもしれないですけど、
清水もなんかやるかもね。
ですね、あの舞台でなんか踊るみたいな、
うん、そういうイベントがポツポツこう京都の中であるし、うん、ね、学生は学生で学区内でやったりとか、うん、ちょうど今ここからあの見えてるんだけど、国民文化祭京都2011とか、うん、やっぱりこう何かしらイベントを催すには、うん、京都っていいとこなのかななんて思いますけど、
なんかね、うん、ある雑誌で京都の新しいね、うん、カルチャーってどういう風になって変わってきたりね、どういう、まあ、現状、うん、みたいなことを書いてくれませんかって言ってきたんだけど、うん、なんかそういうネタってありますか、
こんなところで喋っちゃっていいんですか。
ネタバレですね。
あのラジオ喋ってたじゃんみたいな。でも確かにこうやって学生と社会人がこうミックスになってなんかをしようとか、うん、なんかこう全然ジャンルの違うあの職柄の方が集まってなんかをこう働きかけるみたいなのは京都らしいというか、うん、面白いなと私は、う
ん、あんまり無理なく集まれるみたいなね、うんうん、
なんかキュッとこう京都の土地柄みたいにキュッとなってるからそれがいいのかななんて思いますけど、
まあ、お寺もたくさんあるからね、お寺がそういうものに一枚噛んでくるともっとそういうものが広がるかもね、京都的なカルチャーのこのあれはね、
難しいんですかね、どうなんでしょうね、うん、まあ、コンサートホールもあるし、うん、で文化に対してこう意識を持ってる人もたくさんいるから、うん、興味を持って足を運ぶ人は多いかもしれないです ね、うん、
大学でもいろいろね、そのカルチャーを発信しようと思ったら、うん、ホールとか施設とかねたくさんあると思うんだけど、うん、大学生はどうですか、その発信する、
あ、発信、
自分たちの作ってる、うん、
あ、でも結構みんなそういう活動は積極的にやってる方で、うん、だからこの間私の学校ではないんですけど、私熊野神社前のバス停で待ってたら、うん、なんかあの京大の吉田寮ってあるじゃないですか、うん、あの人たちのなんか企画みたいな、なんかもっとなんか理性を失って楽しく行こうぜみたいな、なんかそういうもっとはっちゃけようぜ夏みたいな感じのイベントをなんか自主的に組んでお祭りやってはったりして、うん、今から鴨川でレースやるんで見に来てくださいみたいな感じで、あ、はいみたいな感じで見に行けないけどみたいなしおりもらってめっちゃ面白かったんですけど、
やっぱり暑い子は暑いんですね。
でね、どっかで何かやってる、うん、でちょっとチャリで走ってたらなんか面白そうなことがあったりしたら参加したり、でなんかそういうのをなんかよくフェイスブックとかで友達からこうなんていうんですか、来ないですかみたいなイベントの招待とかが来て、うん、でそれたまに参加して鴨川ウォーキングとかやったりしてるんですけど、
最初はそういうのは普通にスッと入れる方ですか。
私は結構 あ、無理やなと思いながらも、うん、まあいいやと思ってやって、すごい楽しめちゃう。
で、鴨川ウォーキングっていうのは、まあ、どうやって、歩いて、なんかこう、コミュニケーションしたり？
そうですね。なんか、私はなんか友達が行った時によく見てたみたいな感じだったんですけど、なんか、いろんな、あの、まあ、医療系の人だとか、経済系の人、いろんな人が、まあ、社会人の人が、と一緒にこう、鴨川を、出町柳川ぐらいまで歩いて往復して、で、いろんな話をしましょう、うん、みたいな、うん。散歩して喋ったら、なんか違う、なんか話題も見えてくるかな、みたいな感じのイベントだったと思います。うん、はい。
楽しいですか、そういうのって。
ああ、なんか、いろんな人と、なんかノリでウェイとか言って喋れるんで、うん、なんかそういう意味では、普段、普通のパーティーとかでこう構えていくよりも、普通に、なんか景色見ながら歩いて、自然な話ができやすくって、うん、やっぱ京都に住んでるっていうことで、うん、あそこ美味しいよとか、そういう、まあ、地元トークみたいな盛り上がりがあって、うん、すごい楽しかったですね、うん。はい。
なるほどね。
なるほどね。話はまだまだ聞きたいですが、うん、ここで、ミュージックブレイクです。どうぞ。はい、後半です。前半では元気のある学生の話も出ましたが、まあ最近若者はパワーをなくしてしまってるんじゃないかなんて、最近っていつから最近出してるんだって感じもしますけど。
前回でもそういう話があったみたいで、うん、そうですね、富岡さんからね。
そうなんです、前回のお話でも。で、学生なりその若い人たちのパワーをどうやって引っ張り出すかみたいな話をされてて、うん、でも今ね、こうやってさねちゃん来てくれて、いよいよやってますよっていう、その社会人と学生の意見の食い違い、うん、ここってね、何なんだろうって思いますけど。
Facebook でしょ、出てきたね、Twitter とか、はい、それをやっぱり活用してるのかな、その Facebook の使い方、うん、これはね、ちょっと難しいなと僕思ってるんですよ。僕も入ってるけどね、うん、なんかほとんどほったらかしになってて、
あ、
で、そうやってイベントの誘いとかね、やっぱそれは、どういうふうにこう、こっちからね、あのコミュニケーションしていけばいいのかなと思ったりして、うん、ツイッターだったら書いてわってやってればいいんでしょ、はいはい、あれはまあ簡単だけど、どう、フェイスブックの使い方ってのはどんな感じで、
うん、あ、フェイスブックはそのイベントを企画している人っていうのが、まあ、イベントのページを作るんですね、うん、でそこからこう招待がいろんな人に飛ぶ、うん、でその招待されたらそのページに行ってみて、そこのウォール、そこの掲示板みたいなところに、まあ、書き込みをする、うん、あ、行きますとか、うん、あ、ちょっと面白そうですねとか、だから、まあ、単純なやつでもいいんでコメント書き込んで、そしたら主催者側の人たちがとか、また参加しようとしてる人とか、うん、参加しようか迷ってる人、いろんな人がいると思うんですけど、そのイベントに関わる人が、まあ、それに対して返事をしてくれたりとか、うん、そこでコミュニケーションが生まれるっていう感じですね、うん、
で、はい、そう、 Facebook っていうことは絶えずそれ動きしないとダメね。
そうですね、なんか招待が来たなと思って、まあ、見て、まあ、状
況、それはなんか携帯かなんかでやる、見てるわけですか。
そうですね、基本的にスマートフォン、うん、携帯ちょっとやりにくい
ですね。アプリがあれば
ということは、うん、iPad ならいいわけ。
iPad ならすごいやりやすいと思います。そ
うですね、来たものが分かるようにね、はい、スマートフォンでなってるので、うん、あ、届いたなと。
僕はこのパソコンでやってるからね、だから、うん、アクション遅いですよね。
ああ、でも私も基本パソコンなんで、スマートフォンもそんなにやりやすいってほどじゃないですよね。ちょっと重たかったりするんで、
う
ん、
昔よりかは 2,3 年前よりかはだいぶ、うん、あ、ね、だいぶ、あの、本当に 2,3 年前は英語しかダメとかそういうこともあったので、うん、そっから比べればもう今はね、うん、日本語もできるし、
そうですね、そのツールとしてね、うん、どうなんですか、そのやっぱり、まあ、マスコミね、我々持ってるのは新聞だ、テレビだね、うん、ラジオだっていうのがあって、まあ、携帯ができて、うん、そのコミュニケーションの道具としての、うん、まあ、使い勝手っていうか、いろいろメッセージをね、うん、発していく世の中に、友達に、それとしてやっぱりすごく便利なもんですか。
ああ、それはもう便利だと思います、う
ん、テレビ、新聞、ラジオ、この辺は
一方通行
かつなんか大きな組織すぎて、うん、ローカルトークなしみたいな感じ、うん、ここのかろうじ三条ラジオカフェは私たちがこうやって一般人でもっていう感じもありますが、
あれになってますけどね、う
ん、やっぱ Facebook って本当に登録さえすればどんな人でも、うん、で一対一で喋れるというか、コミュニケーションが取れる、うん、っていう意味では、あの、うん、普通の会話からメールの会話に置き換わったぐらいの、
うん、そうですね、
行動、近い、今聞いてるとね、うん、行動を促してますよね、鴨川で歩こうとかね、うんうんうん、一緒に行っちゃうと、そういうのってやっぱり Facebook、まあ、Twitter もそうかもしれないけど特徴ですよね。そうですね、一緒に行動まで引っ張り、まあ、促していく。で、あの、アラブの春もそうでしょ、 このツイッター、フェイスブックがやっぱり誘導しながらね、まあ最終的にほらリビアでも ね、 政権倒しちゃったっていう ね、 独裁者をね、そこまで行っちゃうと、それから今だとほらあのニューヨークの何十万でもすごい今やってるウォールストリートで、あれもそうですよね、あのニュースで見てると学生が結構ね、
若者が集まって、
集まってますよね、若者
長期にかかって、
なんか広場でね、みんな見てるでしょ、パソコン、
でパソコンを
立ち上げて
なんか電気を持ってきて
やってるの、あれはやっぱり呼びかけてるのかな、今俺ここにいるから来ないかって、多分そうですよ、みんな誘って、でどんどんどんどん来るんでしょ、
寝袋持ってとかね、
寝袋持って、
すごいですよ、
うん、だからやっぱあんなことができるっていうのはやっぱりあのね、ソーシャルメディアのフェイスブックの特徴なのかなって見てるんだけど、そう
ですね、なんかフェイスブックに限らずやっぱり SNS、 ソーシャルネットワーク系のサービスっていうのは、そのデジタルを使ってこうリアルなソーシャルグラフを呼び起こすっていうか、デジタルとアナログの融合やなってよく言われてる、言われてて、
あ、そうか、その行動を呼び起こすのはアナログだから、
はい、そうです、実際にこう行動して会うのはこう人間同士のリアルな関係なので、そこはアナログな世界なんですけど、
現実を作っちゃうわけね、
そうですね、もう実際そのソーシャルのデジタル上にこう共有されることっていうのはリアルなことばっかりで、もうなんか普通にこう会話帳でこう話が進んでいったりするので、めっちゃアナログな世界、
そこ逆に言うとマスメディアっていうのはもうアナログの世界は虚構になっていく可能性が高い、虚構っていうかフィクションにね、我々が新聞だテレビだとか読んで見たり読んだりしてるけども、大体嘘っぽくなっていくっていうか虚構になりつつあるということも言えるのかな、現実の感覚からだんだん逸脱していって、でもないか、
まだそこまでは言ってないんじゃないですか、
ね、ただあのオバマがね、オバマ大統領がなんかメッセージ発しましたよね、昨日かおとつい、その、あのデモ集会に対してなんか同情できしてるみたいな、同情っていうかね、要するに若者の不満がね分かるっていう、でやっぱ政治がねそれをやっぱりちゃんとすくい上げてないっていうようなことを言ってるから、やっぱり政治家もそれを見ながらまた次のことを考えるっていうことになると、やっぱ現実を動かしていくんだな、ああいうものがあってね、は、まあ、なんとなく思えるんだけど、どうですか、その鴨川を歩きながらね、
はい、
やっぱりなんかやっぱり現実の自分たちが今いる世界のことをいろいろ喋るわけですか、はいはい、不満も含めて、
そうですね、はい、だから全然そのなんですかね、世界がめっちゃ広がるっていうのは確実にあって、その世界が広がるってことは自分がこう伝えたいってことの波及力が世界になんかまあ広がってるっていうのもあると思うんで、まあだから学生もどんどんそういう世界ではもう一歩踏み出せない人も踏み出しやすくなってると思うんで、はい、
ということは情報格差があるとダメですね、そういう
ですね、
ソフトというかあのものを、ソフトですね、ハードを持っていない人は
デジタルデバイドっていうけどね、
使えない限りは絶対入れないじゃないですか、
だからやっぱりニューヨークのウォールストリートの集会っていうのはやっぱりかなりレベルの高い人たちが担ってるんだと思うんですよ、ってパソコンをこうやって操りながらね、だからもう本当に貧しくてその日暮らしの人はそんなとこ行けないもの、だからやっぱりこうアラブの春でもちょっと余裕のある人たちが出てきてこう政治を変えていったっていう、そういう風になってるんだなと僕は見てはいるんですけどね、
確かにそうなんですかね、
いやだからまあね、学生のあるいは若者がそうやって果たす役割結構大きいんだろうなっていう中で、そういう行動するね、そういうふうには思ってるんですよね、
ということは学生はまだまだパワーもあるし積極的に動いてるけれど噛み合わないっていうのは
噛み合わないのかな、世の中の現実と、
世の中っていうのがもうちょっと上の世代、上のっていうかね、学生はやっぱ学生として見られてて、社会人となってからその一般社会人の
社会に組み込まれてい
くので、学生はまだ甘いとかいう言葉も出たりするんですかね、
その甘いっていうのは多分世の中の嫌な現実をね、知らないから甘いっていう言い方なんだろうけど、まあ別にその嫌な現実をね知らなきゃ知らないでもいいわけ、そんなくだらないわけだから、本当はね、ちゃんと働く場所があってね、しっかり働いて、で遊ぶ時間があってね、で自由に暮らせて、 まあ幸せだなと思う生活ができれば別にいいわけだから、食べられて。だから別にその嫌な現実とか人間関係の中でね、
うん、
まあ心をすり減らす必要はないんだけど、
う
ん、まあ大体今世の中ってそういうもんだと思ってるから、
うん、
そうですよね。実際なんかそうせざるを得ない環境はある、
そういうレールの上を歩いてる人はその他をやっぱ見ることができないじゃないですか、
う
ん、となるとやっぱりこれが生きる道なんだとか思ってしまって、うん、学生はやっぱりその就職活動しなければとか、うん、で就職活動から外れたらもう人生終わりだみたいな感覚になってしまうのはやっぱ寂しいですよね、
うん、だと思います。なんかさっき落語の話が出てたんですけど、うんうん、私の就活で出会った友達が就職活動もうまくいかなくって、うん、でなんか違うなと思ってやってたからうまくいかなかったんですけど、でなんか最近落語家になるみたいな方向に、最初吉本に入って、うん、なんかやっぱ人を笑わせたりそういう風な自分を演出するのが好きだからっていう話だったんですけど、そのうちなんかこう YouTube でなんか、うん、落語のやつを見るようになって、あこれすごいなって言って、絶対俺落語家になるわって言って、今落語家の勉強してる子います
、うん、すごい
面白いです。
就活からそっちの方へこう変わってった。
そうですね、就活で、うん、まあ、していく中で自分がやっぱ違うなと思って、うん、何かなって考えたら落語家だったっていうような、
そういうことはなんか発見するわけですね。そういういろんなことを しながらね、自分の職業まで、う
ん、先ほど言った桂塩大さんも大学を3年で卒業してって言われました、
うん、やっぱ違いますね。
やっぱり私もこうやってちょっと道をそれこそ就職活動して終わってフリーっていう形になったら違う目線で社会を見れることになったし、それはそれで面白いですよ。
なるほど、
なるほど、勉強になります。
すいません、なんか甘いこと言ったみたいでとか。もうすぐ 10月も後半になりますが、
うん、
皆様風邪をひかないように、朝晩寒いですのでお気をつけください。
はい、
はい、それでは今日はこの辺で失礼します。さようなら。
さようなら。
さようなら。